さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみおんちゃんことみおんちゃんかずしです。
りえちんこと細野しりえです。
はい、どうもこんばんはと。
こんばんは。
8月12日です。
はい。
収録しているのはでも8月4日ですよということで、
うん、
今まさにですね、
はい、
私の夏が終わりを告げようかというね、重大局面を迎えていると。
夏が終わったって死にゃしないんですよ。
死にゃしないかもしれないけれども、
うん、
死んだような状態にはなるわけですから。
あ、本当？
さんさん踊りが今まさに終わろうとしてるわけですよ。
なんかさんさんのお囃子の CD とかないのかな。
かけろってかずっと、
うん、したら生きてられるんじゃないと思って。
そんな単純なもんだと思ってるわけね。
なんか割と素直かなと思って。みおちゃん素直な人かな、
まあ、そうかそうか、そういうことならまあな、うんうん、じゃああれか、今度録画とか録音とかしときゃいいのか、お祭りの模様をね、
ムービー撮っとくとかすればね、
ただただ流しときゃいいんだな。
そうそうそうそう、うん、
やってみたいと思いますけども、
うん、
そして今日は8月12日なわけでしょ。
そうですね。
いわゆるもう世間的にはあれでしょ、お盆休み的な、
そうですね、
夏休み的なところに入っていると、う
ん、はいはい、
そうなるとあんた私の夏が終わった第2弾のこのね領域にも入ってるわけだ。
何回終わんの夏。
私まずさんさん踊りが終わって夏、ああ終わったぜと、
うん、
そしてお盆が過ぎると、うん、いやもう本当マジ終わったからね夏っていう、
ちょっと怒ってるんだ。
そうそうそう、うん、どうしてくれるとね、
うん、
そしてほら9月の盛岡の八幡宮の祭りがね、
うん、
終わったらもうね、あーもう終わり、俺終わりみたいな。
もう終わり何回言うの。
っていう、
ただやり場のない怒りではありますよね。
これからどんどんどんどん私は、
うん、
こう落ち込んでいく。
でもまあ季節を感じるという意味ではいいんじゃないですか
ね。え、怖いよ、いつねこれでね、あの、うん、外の空気でね、あ、うん、今日の空気秋だわっていうね、あれがいつ来るか。
あるね、
あるでしょ、
あるわ、
なんかある日突然空気が秋になってるっていう時が、
冬もあるね、あ、ね、今日冬だわみたいな日あるね。怖いですねあれね。
あれ怖いんだよ。なんとかしてくれよ。
無理。
あ、そっか。ゲストは、
はい、今週のゲストは細越明さんという方を迎えしました。こんばんは。
こんばんは。
Qシートにはもう一言書いてありましたけども。
あの、私と名字が同じ人です。
そういうことですか。
はい、
いわゆるあれですね、ありていに言いますとご夫婦というような形でよろしいですね。
そうですね、配偶者を招きました。
そういうことですね、
はい、
今週はそういうメンバーなんですよ。
ブラバー。
まあね、
はい、
この番組もついにね、
はい、
極まったなっていう感じがしますよね。
ついにパーソナリティの家族をね、
本当ね、
呼ばないといけないという事態に。
まあ大丈夫ですよ。
そうですか、
ね、ちゃんとやっぱり呼ばれるべくして呼ばれてますからね。
おー、ちゃん理由はありました ね、 そ う、 か
ね、そういうことですか、
うん、
ということで初登場でいらっしゃいますから、
はい、
ねえ、面白くてためになる自己紹介をなんかしていただこうかしらとね。
はい、
どうぞ。
細越明と申します。パシフィックブラスオルケスタで今やっています、ファゴットを吹いております。今実は流れている曲は私が高校生の時の3年生の最後の県大会の演奏だったりするんですけれども、もしかして後輩の方とか聞いてらっしゃるかもしれないですが、昔はこんなに微妙だったんだなと思っていただければ幸いです。
まあそんなもんですよ。
生々しい演奏を聴きいただいている状態ですね。非常にね。
この時県大会ではどういった結果になったんですか。
この時は銀賞でしたね。
あ、生々しいですね。
東北大会には行けずと、
ええ、
いうことで。
でもキャンディーの序曲ってよくねテレビで聞いたりしましたけど、組曲にあえて取り組んだところがまたマニアックですね。
あのキャンディードでいいわけですか。これは
あのキャンディードでいいです。ああ、
うん、
その、ね、冒頭に入ってんのが序曲なの。
そうですね、組曲の最初序曲なんですけれども、これはまあやった時に先生がですねちょっと違うことをやりたいということで、実は途中の曲を頭に持ってきて途中に序曲を挟んでまた戻ってくるというような。
あー、なんだろう、
あのね、
なにな
に、たまにいるんですよね。そういうことなさりたくなっちゃうね、
うん、
先生ね、いらっしゃる、
うん、
私も記憶にございますけれども、どうしてそういう風にするんですかっていうね。
まあ、何か訳があったんでしょう、うん、
生徒がみんな反対しておりますけれども、
みんな反対してたんだ、みょんちゃんの時は ね、
そういうことありますよね。先生がこうだって言ったらこうそうなっちゃいますから ね、
そうですね、その時はもうしょうがないですよ ね、
ね、言われるがままにやるということでね、
で高校の時はずっとファゴットを吹いてたんですか。
実は高校から吹奏楽を始めまして、
あら私と一緒です、
最初は実はテナーサックスをやっておりました。
なあてーの、
なあてーのサックスはどう、嘘でしょ。クスサ
そこからどうしてファゴットへ。
いや実はオーケストラもやりたいなということをちょっと思ってまして、サックスだとオーケストラってうん、入ってる曲限られてるわけじゃないですか。もうそれで何ならオーケストラできるかなって思ったら、ああファゴットってやってる人ほとんどいないよなと思って。
なるほど、
まあ、音が好きだったっていうのもあるかもしれないですけど、
はあ、
ニッチ戦略ですね。
そうね、うん、賢いですね、
よく覚えましたね。全然違うく見えますけどね、サックスと。
違うでしょ、
全然違いますね、
ね、
うん、
せっかく覚えたのにね、テナーサックス
ね、本当本当
ここから始めたわけでしょ。
そうそうそうそう、すごい短いスパンでいっぱい覚えることある、
ね、やっと覚えたぜと思ったらもう一回覚え直さなきゃいけないのかいっていう。
メニエル、
いやでもサックスはまだリコーダーにだいぶ近いので、もう開ければ上がる、閉めれば音は下がるなんですけれども、ファゴットはもうそうもいかなくて
ですね。違うんですか。
全然違います。
あ、そう、
あの他の楽器とは全く違うところが一つありまして、
はい、
指10本全部使ってます。
あはは、
うん、
10本全部、
全部です。
黙っちゃった。
ちょっと想像できませんなと思って、
ね、むしろ親指こそ忙しそうに見えますよね。トロンボーンの位置からだとファゴットの後ろ姿が見えたりするんですけど、
うん、
うん、親指がえげつない動きしてるなって思いますね。
え、そんな親指は押して離して押して離してを、
押して離して押して離して同時に押したり、なんいろいろやってみたり、左の親指だけで10個ぐらいはキーあるので。
左の親指だけでキーが10個。
はい。
え、そんなにあんの。
そんなにあります。実はあのクラリネットとかってまっすぐ穴開いてるじゃないですか、はい、艦隊に対してファゴット斜めに穴が開いてるんですよ。
指で押さえる穴
が、指で押さえて、はあはあ、それが内側で適切な位置でこう塞がるように斜めになってるんですね。
え、作るのめんどくさい。
まっすぐ開けちゃ何がダメだったんでしょう。
人間の手のサイズでそれまっすぐで締めちゃうと音が全然多分変わらないんじゃないですかね。左、例えば人差し指、
本体がもうすごい長いから、
わからないね。でなんかほらファゴットって見た感じザ・木っていう感じじゃないですか。
うん、もうもろ木ですよ ね、
なんかね、山に落ちてた切れっ端そのままなんか持ってきましたよっていう感じじゃないですか。
あの素材を生かした仕上がりですよね。
何か型があってね、ファゴットはみんな同じこのうねうね状態になってるのか、それともやっぱりその拾ってきた木のように
リアルに
一本一本このうねうねっぷりも違うのか。
おそらくほとんど近いとは思うんですけれども、多分個体差はあると思いますし、メーカーによってもやっぱりそこは違うと思います。
これ木ですか。
これは木です。メイプルです。
あ、それやっぱくり抜いて、
くり抜いて、
うーん、あの私 の、 その山で拾ってきた説は
、うん、
決して当たらずとも遠からず、
メイプルの林で拾ってきたわけでしょ。
しかもそうですね、その拾ってきたものを束ねたということで、まあ、語源としてもそのイタリア語の束っていう意味でファゴットっていうところになる。
あら、そうなんですか。私
束、
さすがやっぱちょっとイタリアの地が8分の1程度ではね、なかなかそこまでの知識は得られないな。
みほちゃんボケたつもりが当たっちゃったパターンですよ、また若干当たっちゃったよ。
ね、いや私も決して嫌いではないですよ。音も確かにやっぱりね、うん、私は好きですよ。
なんかこうおじさんの声みたいな音しません？
ちょっと何を言ってんですか。おじさんの声、
なんか人の声っぽい感じがするなって思うんですよね。
いいんですか、ファゴット奏者的にそのおじさんの声っていう表現は。
まあでも中年男性っていうのは近いかもしれないですよね。
あ、そう、
中年なんだ、
やっぱ。いや少年ではないでしょ
う。うん、少年ではない。
ただ音域の幅が広いので、
うん、
上の方になるとちょっとそういう感じの
声が割り前みたい な、
まあ、たいな、本当にそういう高い音も出せたりしますね。
何オクターブぐらい出るんですかこれ。
3オクターブと、あと上はまあ奏者とかあと楽器とかリードとかの組み合わせにもよりますけれども、結構最近になってもまだまだどんどん上の方をこう考案されているっていう感じ
です。考案されている。
すごいですよね。 何か発見があるかもしれないよ、
ね、あ、うん、それだけでも何親指だけで十何個とか押すとこがあるから、うん、組み合わせのパターンがえらいことになるんでしょうきっと。
でしょう、ね、
で新しい運指見つけちゃったみたいなことになるんじゃないの、
う
ん、
よく言われるのがですね、運指は自分で見つけろみたいなこともありまして、
そんな丸投げ
で、まあ、新発見してね、うん、そのうちそのアキラなんていう運指がね、
体操じゃないんですか
技みたいな、
この音アキラっていう音ですよね細越明さんが発見した音でしたね
この曲ちょいちょい明出てくるわみたいな
ぜひそうなるようにですね
開発をね、
高音域をね、うん、開発していただいていいねでは、あのバスーンとバソンって、バソンはまた別物なんですよね。
バソンはそうですね、このファゴットの形実はドイツのヘッケル式っていう形でして、これが今一般的なんですけれども、バソンはまあ一つ前っていうのもちょっと別物になってしまうんですが、まあフランスではバソンが最初からずっとこう使われていて、今でも使われているオーケストラは結構あります、
うん、日本で大体みんな使ってるのはバスーン。
そうですね、
ファゴット、
はい、
うん、バスーンイコールファゴットなんですよね。
そうそう、ファゴットイコールバスーン、
うん、どっちから言っても
ノットイコールバソン、
そういうことですね、
うん、ということで、
この間までうちの妹が別の楽器だと思ってたみたいで、
ファゴットとバスーン、
そう、アキラくんがやってるのはファゴットだっけバスーンだっけっていう質問が来て、なんじゃそりゃって思いました。
なるほどね、
うん、
であなたはな、しかとしたわけだ、
なんじゃそりゃって返しました。
ああそうですまあ正しいっちゃ正しいですけどもね、はい、うん、でその楽器にあなたがこれから挑戦しますよ。
そうなんですよ、ね、実はね、はい、
家でやってくれよという話です
よね言えてる
旦那の楽器服だけがいいみ
たいな確かにね
ということで、今週はですね、リエチンこと細越リエさんの、
はい、
ね、配偶者であるという細越明さんをお迎えして、
はい、
細越家の日常を皆様にお聞きいただいておりますけれど
だいぶ非日常ですけどね。
さて、あれはいつだったでしょうか、
うん、
リエチン楽器体験ということでね、はい、クラリネットと
バリトンサックス、
バリトンサックスですか、
チャレンジしました ね、
あわやこれまた放送事故かというようなね、うん、なんかその顔はすごいことになってるんだけど音が全然伝わってきませんよっていう、ね、
ラジオにあるまじき、
うん
うん、
ただ私が見て面白いっていうだけで終わったらどうしようっていうのがありましたけどもで、まあご好評につき第2弾と
好評だったのか
いうことで、
はい、
それはファゴットですよと。
ファゴットも木管楽器っちゃ木管楽器なんですけどね。
そうですけどね、いわゆるそのダブルリードっていうんですか、
うん、
ね、プーッと息入れるとこね、
うん、
これ難しいわけですよね、シングルリードに比べましてね。
ただですね、音を出すだけだったらファゴットは簡単なんですよ。
あら、そうなんですか、
はい、音を出すのは簡単なんですけれども、
うん、
まあ、音にしづらいと言いますか、
ちょっと何言ってるか分かんないです。
そうですね、うん、まずちょっとね、ファゴットってこういう音なのよという模範的な演奏を ね、
うんうんうん、
していただきましょう。
今のうちに皆さんにこう気を休めていただいて、
ね、なんとね、9月に東北大会に行くというパシフィックブラスオーケストラさんでファゴットを吹いていらっしゃるというね、うんうん、岩手県屈指のファゴット吹き細越明さんが、
分母から少なそうですけどファゴット吹きはね、確かに広いですね、音域、
ね、でもこの遥か先にアキラという音はね
気に入りすぎです、
まだ見ぬアキラが
今なんかもうね、あの声で言うと平井堅ぐらいのとこまでは行きましたよね。
ああ、なんかわかりますね、うん、なんか私もこう手がなんかこう平井堅
ば
りして、ね、上行ったり下行ったりみたいな感じになりかかりました、
ね、なんかファルセット的な感じがありましたけど
ね、これに挑戦するということで、さあやれと、
はい、何からしたらいいんでしょう。
ではまずリードだけで、
リードだけで、
はい、
口をもっていう感じにして加えてください。
もっていう感じ
で、周りからリードを 唇で包む、押さえる感じで吹く、
はい、
こういう音でいいんですか。
まあ大体
そんな感じ、いいんじゃないんですか。なんかそんな感じですよ、うん、
もっと汚い感じ、音
汚い感じに、なんて難しいことを言うんでしょう。何それ、どういうこと。あ、結構深く加えるんですね。
あ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。怖いな、なんかシュポーンって発射して飛んできそうですね。すごい、な、口の中ですごい圧が溜まってる感じが。
さっきね、さっき聞いた楽器の音と全然違うんですけど。
違いますね。これは今リードだけというね状態なんですよ、うん、これね。
アイスのヘラみたいな感じですよ。
そうそう、そのちっこいバージョンね。なんか硬いアイス。
このちっこいのがこのでかい本体。これ何センチぐらいあるんですか、本体は。
だいたい130センチぐらいなんですが、曲がっているので伸ばすと2メートル60センチぐらいだったかな。
の間にこのちっこいのをつけて吹くと。F？
F です。
なったね。
なりましたね。あとは？
なんだいなんだい。
なっちゃったよ。
つまんねえな。
この間とえらい違いですよ。
うん、
じゃあここを押して
。いやこれは大変、押さえんの。
おー。チェ。旋律を生み出しましたけど、
どこかの民族音楽みたいな感じでありますけども。
すごい今の独特でしたね。
これが音を出すのは楽だけれども、まあ、音にしづらい。
なるほど。
あ、
音程は確かに木管楽器なので指を押さえればそれに近い音にはなるけれども、
うんうん、
そのものにするにはイメージだとか、
イメージ
使い方だとか、
ここまでは誰でも来るのよというね。
F と C は出せそうです。
素晴らしいね。
F っぽいものと C っぽいものは出せそうですね。
こんな感じで下手をすれば1音近く変わってしまう。あ、
変動できる。同じ指でも音程が変動すると。
まさか維持をするのが
この場でリエという技が誕生するかもしれない。難しい
けど音は出ました。
まあでもね、
うん、
それで合奏に出ても
うん、
追い出される。
むしろ黙っててって言われちゃう、ね、うんうん、
なんかね木管楽器はやっぱりね、
はい、
難しゅうございます。
割と序盤でつまずきが待ってるんですね。
私本当ね、うん、自分の吹奏楽との出会いがねトロンボーンであってよかったと今ひしひしとね思っておりますよ。、うん、
トロンボーンは何でしょう、あのポジションは難しいって最初思うけども、うん、音は出ますし ね、
うん
うん、あと大きい音出してとかそういうなんだろう合奏に入ってからのつまずきじゃないですか、
ね、
合奏に混ざる前に木管楽器はいろんな壁がある気がしますね。
音楽室に入れないんだからまずね、
うんうん、各教室でのパート練習でしごかれるパターンですよ、
ね、そうなるわけですから、うん、
これをよく高校の途中からやってねコンクールに出ましたね。
大したもんですよ。
うん、
いやでも最初の合奏の時はですね全然指もまだ覚えられてなくてその音を出してって言われても指わかんないんだけどみたいな。
やっぱそういうところをねくぐり抜けて乗り越えて。
やっぱりみんな最初そういう挫折を味わうんですね。
ね、
うん、
いいな。でもそれを乗り越えて今立派にやってらっしゃると岩手を代表するファゴットソ
ースで代表はしてないですよ。
今日みょんちゃん代表したがりますね。
そうね、
ファゴットこれからやりたいなみたいな人は何を頑張ったらいいんでしょう。何から頑張ったらいいんでしょう。
何ですか。貯金。
そういうこと。楽器ね。
楽器高いからね。
そうね、
うん、あと一生懸命指が動くように
みたいな。あ、そうですよね、
うん、指もなんですけれども一番はやっぱりさっき吹いていて分かった通りその音を出したいっていうのが出せるかどうかなので。
何その気持ちのやつ。
いや結構そこは正直な話気持ちは大きいんですよね。
あ、そうなんですね、うん、
やっぱり緊張してたりするとすぐ上ずっちゃったりするし自分のコンディションにもとても左右されちゃって。
へー、あー、じゃあもういよいよダメですね私なんかね。
もうすぐ震えるんじゃない。
あっという間に出ますよ私なんか、うん、
じゃあ頭の中で音痴じゃダメですね。
そうですね、自分の中ではしっかり音程を持っておく必要があると思います。らららららら
ますますダメです、私はね。
聞くのが好きっていうことでいいんじゃないでしょうか。
そういうことですね。外から、外から見てね、うん、喜んでるということで。
で、あとはねぎらおうというね、ファゴット吹きの皆さんを。
皆さん明日からねぎらってくださいね。
お疲れ様です。
ファゴット吹き頑張っております。
本当ですね。
はい、さあ第3回は何をやるのかな。
お
楽しみね。
はい。ということで今週は細越明さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。